いつもどんな時にもあなた方は喜びなさい。あなた方のうちにすでに聖霊がおられ、あなた方はすでに神の喜びの中に入ったと称されます。あなた方の前にいろんな状況が許されてきます。自分自身のこと、家族のこと、友人のこと、しかしそのすべてのことを知った上で、あなた方はうちに住まれる聖霊の上に喜びなさい、喜び踊りなさいと称されます。あなた方は私を喜ぶとき、あなた方の内側に神の力が、神の癒しが、神の愛が溢れてくると主は教えます。私は何も変わっていない。私の言葉も何も変わっていない。私は真実をもって約束を果たし、永遠の愛をもってあなたを愛し続けている。その変わらない私に目を留め、喜び続けなさい。その喜びの中で私はあなた方の内側に天の扉を開き、さらに豊かな喜びを増し加えていこうと主は教えます。
このあなた方一人一人がこのほんの小さな小さな十字架を担うとき、この神の計画のこの時計の針が一つ動くことを覚えなさいと主は言われます。この裏上の地において、今日も私の技は進んでいます。私の大いなる新しい計画の扉がこの開いており、私の計画が着実に進んでいると主は言われます。
私は祭殿を成していることを覚えなさい。あなた方一人一人の人生の中に許されているすべてのことのように、私を褒めたたえ感謝をしなさい。それはあなたには最大に見えない時があります。しかし、この今それが見えなくても、あなたは感謝を持って進んでいくとき、それが実に大きな最大であったことに、あなたははっきり気づくようになると称されます。愛する子よ、私に信頼をし感謝を捧げなさい。そして、立ち止まらず、退かず、前進し続けていきなさい。私はあなたに勝利を与え、すべてのことから益となることをあなたの中にはっきりと表していこうと主は教えます。私の手の中ですべてのことは益となる。十字架の恵みの中ですべてのことは祝福に変わると主は仰せられます。
愛と許しイエスの皆にある、平安喜び、すべて主にある。イエスに送る心 この祈り、この賛美、御座に届け、あなたの名前を呼び、
自分の力で何とかしようと戦っている者よ、その戦いには限界があります。あなたの精一杯の努力、あなたの精一杯の考え、しかしそこには限界があります。それをあなたは感じてもうダメだと思っている者がいますが、そうではありません。あなたは自分の力で戦い、自分の努力で踏ん張ってきました。しかし愛する子よ、私の手の中にあなた自身を委ね、あなたの計画を委ねなさい。私があなたのために戦い、私があなたに力を与え、私があなたを共に進み、私があなたに勝利を与えていくと主は仰います。私は目には見えませんが、生きて働く神、あなたの祈りに応え、あなたの賛美の中に進み、あなたを共に戦う神であると主は仰います。愛する子よ、もっと素直に、もっと大胆に私に向かって祈りなさい。あなたの心を私に向かって解き放ち、心と霊を持って賛美を捧げなさい。私はその時あなたの心に触れ、あなたの重荷を取り除こう。またあなたが私に求めるとき、私はあなたが願い以上のことを豊かに表していこう。私は癒す神、奇跡を行う神、そして祭殿以外をなさない神であると称されます。その私に向かって恐れず、ためらわず、もっと大胆に求め祈りなさい。私はあなたの祈りに応えていくと主は仰せられます。
またあなた方一人一人に与えられた生涯は、この神によって与えられたもの、この限りのあるものであることを忘れてはなりません。それがこの御子に気従う歩みをなし、この人生を無駄に過ごすことがないように当主は言われます。またある方々にとっては、この長崎での日々はこの限りのあるものであることを忘れてはなりません。それへつぶやいてはなりません。この地における祝福は大きく、私があなたに与えようとしているこの恵みは非常に大きいからであると主は言われます。このつぶやくことによって、その恵みを失うことがないように、この地上における生涯を身胸にかなう生涯をこの全うできるようにさらに祈っていきなさいと主は言われます。
私が責め立ててないことをあなたは責め立ててはいけません。他人のあら、自分自身の弱さや問題、確かにそれは問題です。しかし私がそのことを取り上げず責め立てない限り、あなたはそのことに対して剣を放ってはいけません。待ちなさい。すべてのことに時があります。私の愛の中で私は一人一人を育み、立て上げ、そして癒し、清めていこう。あなたは私よりも高くなってはなりません。あなたは身を低くして私の速度で歩き、また私の速度で人々を見なさい。あなたの愛する者たち、またあなたとぶつかる者たち、その者たちに対してあなたは私の眼差しを求めなさい。私は人々を立て上げ、そして癒していく神です。私はすべてのことを益に働かせる神です。あなたは責め立てているとき、あなたの心は窮屈になり、不愉快になり、いつも苛立っています。気をつけなさい。敵である悪魔がその心に住み着いて、あなた自身の人生を滅ぼそうとしてきます。私はそれを喜ばない。あなたは私の眼差しで見なさい。自分自身を、あなたの愛する者を、そのときあなた自身が喜び満たされ、人々が立て上げられていきます。私は必ず確実に人々を立て上げ、私の栄光を表していこうと主は仰せられます。
もう無理だと思った、たくさんの心配も、いろんなことがあって諦めかけていた。だけどあなたは見捨てなかった。力ない私でもあなたが共にいてくれるから、できないこと
いる限り何も恐れないよ。問題が許されてもあなたと生きる道離れはしない、どこまでもついて行きます。投げ出したくなる時もあるけれど逃げないよ。あなたの深い愛が私の支えです。ここまで来れたあなたがいたから、苦しみにあったことも私にとって幸せでした。どこまでも進んでゆこう。あなたがいる限り何も恐れないよ。問題が許されてもあなたと生きる道離れはしない、どこまでもついて行きます。あなたがいる限り何も恐れないよ。問題が許されてもあなたと生きる道離れはしない、どこまでもついて行きます。どこまでもついて行きます。
愛する天のお父様、イザヤの賛美を住まいとされる主が今ここに住んでおられることをありがとうございます。聖霊のご臨在をありがとうございます。また予言の言葉を心からありがとうございます。光牧師が使わされることになりましたけれども、光牧師ご家族が使わされることになりましたけれども、そのことの上にあなたを褒めたたえ感謝をいたします。また今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また今日集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。オンタイムで礼拝している一人一人を心からありがとうございます。あなたが牧会してられる神の使命の朝日教会の40万を超えるあなたの民を心からありがとうございます。今からまた特別賛美を心からありがとうございます。イエス様、どうぞ今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語ってくださって、私の信仰を立て上げ、どうぞ信仰を通して与えられる勝利をこの年も豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者の雲も減り下ります主を語ってください。どうぞ上からの知恵と識と礼を盾を持って聖霊がご自由に語り聞き語ってください。主に期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新感謝をしていただきます。アレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目の礼と主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。三越新聞が届いておりますけれども、 ありがとうございます。三越新聞の一面と二面にですね、この前行かれたフィリピンチームのことが載っていますので、ぜひお読みになってほしいと思います。20年前に、オーストラリア人宣教師がですね、日本人が浮き立ったところに行かなくて代わりに行かれたそのオーストラリア人宣教師のジャッキーが、ジュリエッタと5人たちで殉教しましたけども、そこは刑務所だったんですけど、その場所に今軍の施設になっていて、その集会場でですね、今回持たれました。それがこの写真ですけれども、そのことが書かれてありますので、できるようになってほしいと思います。それと、あと今回、山田ゴスペルクラブと長崎ヤング賛美隊、教会と合同でキャンプをしましたけど、古田さんを招いて、その時のことからがですね、こう出ていますので、できるようになっててほしいと思います。これは仁子さんが記事を書かれたんですけれども、古田さんの写真と、これレッスンの風景ですね、キャンプのですね。ここでこれは子供たちの川遊びですね。キッズの方のやつですね。非常に祝福されたんですね。キッズたちもすごく喜んだのと、ここにも書いてあるの初日の、リズムトレーニングっていうんですかね。それがすごく良くてですね、えらい盛り上がったんですけれども、そのことが書かれていますので、ぜひ見てください。それとですね、もう一つはですね、 これは福岡の織田康彦さんとおっしゃる栄光病院の院長なんですけども、クリスチャンで牧師でもあられる方なんですが、この方は文明化と化学物質過敏症っていうね、まさに現在の病ですけども、化学物質過敏症のことについていろいろ書かれています。これは福岡教会の久井コスタ牧師が行かれてインタビューして書かれている記事ですので、すごくためになるっていうか、これまさに現代のことがあって、ちゃんとお医者さんが書かれていますので、インタビューした記事ですけどもね、ぜひお読みになっててほしいというふうに思います。はい、それでですね、先週私は、久留米の方に月曜日行きました。で、久留米で洗礼式があったんですね。女性の方だったんですけれども、で3年前ぐらいから教会来るようになったんですが、最初はですね、月に1回とか2、3ヶ月に1回ぐらいしか行かなかった、来なかったそうですね。そしたらですね、その人はもともと、ちょっと体が強くなかったんでしょうけども、ちょっと病気になられまして、で、手術を受けなきゃいけなくなったんですね。ところがですね、手術を受けなきゃいけないってことになって、手術を受けなきゃいけませんって宣告されたときに、そうでないとまずいってことを言われたんです。ところが、高熱が出たんですね。で、熱があるので手術できなかったら、その熱が1ヶ月近く続いて、会社も行けなくなって、なんか体もいろいろこう、皮膚にもいろいろ出てきてですね、困ったわけですね。そして1ヶ月ぐらい経ったときに、家で寝てたらですね、窓は閉めてるはずなのに、窓の方から風がふーっと吹きつけてきたんですって。それでね、あれと思ってね、窓開けてたかなと思って見たら窓が開いて、閉まってたんです、ちゃんとね。おかしいなと思ったらですね、そのカーテンが揺れてたんですって。と思ったら、そのカーテンの隙間からですね、メガネをかけた男性が笑いながらこっちを見てるんですって。その人は言ったんですよ、私が言ったんじゃなくてね。で、その人はそういうタイプなんですって、自分で言ってました。小さい頃からそういう経験がしばしばあるので、だから、あ、またこういうことだ、もういいやと思ってね、もう相手にしないとか思ってね、もうこんなことしないで寝ようと思ったんですって。そういうタイプだそうですね、彼女は。ね、もうそんな相手にしないで寝ようと思ったんですって。で、寝ようと思ったら、今度は足を撫でられたんですって。これで、ビヤーと思ってですね、もう教会行かなきゃダメだと思ってですね、それで教会に来たんですって。それが次の日なんですけど、次の日実はですね、ちょうどですね、秋元牧師が久留米に行かれる、久留米カリスマ聖会があったんです。で、長崎とか福岡はパール牧師が来られたことに集会をしますけども、それ以外の九州はいっぱい教会があるので、年に1回か、下手したら1年半に1回ぐらいしか来られないんですね。ちょうどその次の日が秋元牧師が来られる聖会だったわけですよ。これも見事なタイミングだと思いますけどね。それで来られたんですね。そういうことがあってですね、ちょっと体がきついんだけども、癒しの祈りをしてもらおうと思って来られたんです。ね、これもう祈ってもらうしかないと思って。で、来たらですね、びっくりしたんですって。座ったらね、秋元牧師が始めたわけですね。こうね、東京から牧師が来るって言うから来たらですね、祈ってもらおうと思って。座ったらですね、なんとそれがですね、メガネをかけた人なんですよ。昨日、カーテンの間から笑ってこっちを見ていたメガネの人だったわけですね。秋元牧師だったんですね。これは私が言ったんだけど、その本人が言ったんですよ、先生が。びっくりしたって。ね、それで正解の後に祈ってもらったんですね。とにかく熱が引いて、手術を受けられるようになるように、手術がとにかく成功しますように、そして、祈ってもらったんですって。彼女もその時の信仰はそうだったんですね。祈ってもらえれば、ね、びっくりしたわけですからね。きっと治る、ね。だから祈ってもらえれば手術ができるようになって、手術が成功するように祈ってください。って祈ってもらった。そしたらね、見事にね、祈ったらね、熱が引いたんです。見事に。それで、あ、これで手術受けれると思って病院に行ってですね、もちろん病院に行ったら手術の前に、から一貫がありましたから、もっぺん検査をするわけですね。で、全部検査されたんですって。そしたらね、数値が全部正常になってたんです。で、先生が言ったんですね、なんでこれで手術する必要があるんですかって、何の手術ですかと、いや、でも前とか言って、で、前のデータを持ってきたら、確かにあれだったんですけど、完全にね、彼女はそこまで願ってなかったんですね。彼女が願ってたのは、とにかく手術ができるようになって、手術が成功するにと思ったんですけど、完全に忘れたんですって。ビエーマハレルヤ主に感謝します。ね、おいでね、びっくりしたんですって。あまりびっくりしてですね、それから熱心に教会来るようになったそうです。ね、だけど洗礼まで2年半かかってるんですけど、だけど洗礼を受けられて、涙の洗礼式ですごい感動的でしたけれども、洗礼を受けられました。で、すごく祝福されて、で、実はもう一つに明かしたいのはですね、お父さんとの関係がね、すごく悪かったそうです。で、お父さん、いろんな事情があるんでしょうけど、自分としてはそのお父さんとの関係悪くて、そんな感じだったんですね。ところが、最近は、実家は佐世保なんですけども、実家に帰ると、お父さんが待ってるんですよ、自分の帰ってくるの。本当に嬉しそうにしてくれるって言ってね、 なんかあの病気の証の時はね、あの喜びの証なのに、その証になると急に涙ぐんで途中で喋れなくなっちゃって、よっぽどやっぱお父さんとの関係が痛かったんでしょうね。でもなんかボロボロ泣いてですね、本当にお父さんとの関係は回復して神様に感謝してますってこう泣いておられました。だからその体だけじゃなくて心と関係もね、癒されたんですね。そして、まあ、洗礼式を迎えることができたんですね。本当に良かったなと思っています。で、久留米教会で久しぶりの洗礼者だったんでね、まあ、そのことも含めてもう一度神様に感謝をしたいと、ね、本当に感謝をしたいと思います。あと大分教会でもですね、先月洗礼式がありましたし、あと長崎でも7、8と受洗がありました。で、4月には一筑法でやっぱり洗礼式があったんですけれども、今いろんなところで受洗者が起こされてきていて、なんか新しいこう波が来ていますので、ぜひ皆さんですね、主に期待をしてほしいというふうに思います。そして、まあ、火曜日に北九州に行って、水曜日からですね、熊本の天草で、最初は長崎と熊本の合同キャンプのはずだったんですけども、白馬と、それからゴスペル合宿で、もうみんなお金も力も時間も使い尽くしてしまいまして、今回は長崎から私たちの家族だけだったんですけども、熊本の天草に行ってまいりました。で、キャンプをしてまいりました。でですね、すごく、長崎のキャンプとの違いはですね、ゆったりと時間が流れるんですね。で、喜びちゃんが証しをしてくれたんですけれどもですね、最後にね、みんな全員証しをするからね、長崎では奉仕があってとっても忙しいんですけれども、暇で困りましたっていう感じだったので、ね、そういう感じなんですね。だからとってもゆったりとしたキャンプでよかったなというふうに思っています。で、クラフト作りとかですね、それからゴスペル教師とか、それから、なんだっけ、海水浴とかですね、あといろいろあったんですけれども、山登りもあったかな。結構楽しい時があったんですね。まあ、私たちだと休ませてもらったんで、ずっとハードについてましたから、ね、まあ、子供たちはいろいろ行って楽しかったみたいです。で、ゴスペル教室もなんかすごく良かったみたいでね、みんな盛り上がってましたけれども、そんな感じでキャンプをしまいました。で、面白かったのはね、ちょっと脱線しますけど、キャンプファイヤーがあったんですけどね、私今も50歳で、大学生ぐらいからキャンプファイヤーとかしょっちゅうしてまして、大学の時代はひと夏に8ぐらいキャンプ行ったような人ですから、いっぱいやってきたんですね、キャンプファイヤーね。で、今までやったキャンプファイヤーでね、今回ぐらいね、あんな大きな綺麗な火が燃えたキャンプファイヤーはないんです。すごく立派な火だったんです。ところがね、キャンプファイヤーっていうのは何がいいかって言ったらね、点火の時が一番かこうね、こうなんかこうワクワクする時なんですよね。ところがね、その前にバーベキューをしたんです。なかなか炭に火がつかないんですね。で、えらく時間かかって、で、食べ終わった時にはかなり時間が過ぎていまして、で、私がこの後キャンプファイヤーできるんですかって言ったら、この上に用意してありますと言ってですね、あ、そうですかって言って、行ったらですね、先に何人か行ってもう火をつけてたんですね。それでなんか食べ終わった人たちから順々に来てですね、それでなんかキャンプファイヤーのゲーム担当者は、その日次の日仕事があるからって日帰りだったので、もう時間が回ったからって帰っちゃったわけですね。それでなんかキャンプファイヤーが火だけボーボーと燃えてるんですけど、で、なんとなくじゃあそろそろ賛美しましょうかって、いつの間にか賛美が始まってですね、それでゲームをじゃんけんゲームをして、7時40分か45分くらいから始まって、8時5分か10分に終わっちゃったんです。だからこんなキャンプファイヤー初めてだったんですね。だからなんていうか、もうちょっとびっくりしました。火だけは素晴らしかったのに。で、何かというと、熊本教会では今までキャンプ何回かやってるんですけど、キャンプファイヤーは初めてだったそうです。だからまあそんな感じだったんですね。だけどね、それがね、なんかしらけないでね、なんかみんなそれの中でね、温かく楽しくやってるんですね。で、なんかすごく感動いたしました。で、なんか新しい、ね、ことが始まってるんだなと思います。それと天草の聖霊の家っていうのはですね、すごい厳しいの。時間に関してもそれから掃除もですね、風呂掃除まであるんですね、担当に。で、ご飯がですね、すごく厳しいんですね。ウインナー1本、肉団子も1個、それからですね、トマトは2切れ、3つ以上取って怒られるんですね。で、最後に余った人だけ食べていいですってことだったんですね。で、うちのグループはですね、白馬と伊勢原で慣れてるでしょ、バーッとか取ってですね、ちょっと待ってくださいとか言って、見本通りやってくださいって言って、みんな怒られてるんですね。始まってですね。聞いたらですね、でもね、熊本のそういうところはみんななんかそういうのきちっとしてるそうですね。で、熊本県の人はみんなね、従ってるんですね。文句も言わずに淡々と。で、妻に言われました。あなたが一番こう文句言ってるじゃないか、まずいですとか言われて、私がですね、妻に言われたんですけども、今回外を見てね、分かったことはね、長崎の青年のあちこちのね、特に伊勢谷なんか孤立ですけども、すごくいいんだなってよく分かりました。地上はなんか自由ですもんね。で、伊勢谷は食事がもう食べ放題ですもんね。2個なんて言われたことがないですよね。 ね、ニコニコされたこともあるけど。だから外に行くと分かりますね。いかにこう、長崎のあれがいいのかとかね。よく分かりました。すごく良かったです。それが良かったわけじゃないんですけど。それでね、もう一つ、最後にね、キャンプが終わった後に、今回は八代に路上ライブに行くことになってたんですね。で、まあ、うちの子供たちも連れて、八代に路上ライブに行きまして、最初は八代教会の、古い商店街の通りにイベント広場ってのがあって、そこに PA を設定して、最初は八代ブレッシングっていうね、フェイスブック師たちが歌い始めるんですね。その次に熊本教会のエルサレムの次っていうエリシャ牧師たちのグループが歌って、でその後エルサレム君フライムが歌って、それから、喜びちゃんが歌って、私たち夫婦が歌って、家族が歌ったんですけどね。それで一回終わって、またなんかいろいろやったんですけども、通りが少ないんですよね、金曜日の夕方って言っても4時ぐらいかなぐらいだから、そんな多くないんですよね。でしかも最近なんかイオンとかいろんなのができてきてて、そっちのお客さんを取られてるから通りが少ないんですね。でね、なんかなんとなく寂しいなと思ったんですけど、まあデビューはここら辺でいいかとか思ってね、やってたわけですね。そしたらね、こう通りは少ないんですけども、賛美が始まったらですね、結構立ち止まるんです。面白かった。で、エリサムが歌った時もみんながこう見ますし、ヨルコちゃんが歌った時にね、何人も立ち止まってですね、で、最後はですね、携帯を持ってきてこう映し始める人が何人かいたんで、ね、歌いながら緊張しました。あ、本当にいたんですよ。それだけじゃなくてですね、立ち止まった人は一つ他教会の人で、フェイス牧師がとかエリシャ牧師と、私もね、自分が歌わない時はどんどん声かけましたけど、話しかけていくとですね、結構話になってですね、一人他教会の人がいて、最後癒しの祈りまで商店街の真ん中で座り込んでしましてですね、これで30分以上話しましたよね。それであとそれ以外にも何人もの方とお話ができて、長い方は30分、短い方でも10分ぐらいは話した方が 4,5 人はいました。それ以外にもちょっと立ち止まって聞いていったり、こう写真を撮ったりする人が結構いてですね、人通りが少ないんですよ。いっぱいいてじゃなくて、人通りが少ないのにそれだけ反応があったので非常に驚きましてですね、本当に今賛美隊と言われてるけど、賛美っていうのはすごく大きな力なんだなってことをね、実感いたしました。それと一つ分かったことある。やっぱりね、賛美隊はね、人々に届かないといけない。古田さんが言われたように、息に声を乗せて相手の心に伝わるように、ね、で見ててね、やっぱ服装もね、派手な格好する必要はないけど、人々が本当に目を留めて立ち止まってくれたり、こちらを注目するようにしないといけないんだなって、こう私服装とか好きじゃなかったんですね。そういうのを構うのはなんか好きじゃないタイプなんで、もともとだけど、なんか今回はその本当に人々に目を留めてもらうっていうか、心を向けてもらうって時に、全然関係ない人がね、こう通りすがりの人が立ち止まって聞き入ってこうしてくれるには、本当にそういうことも必要なんだなってなんかすごく感じたんですよね。こういうのは今までなかったことです。なんかすごくいい、まあ、勉強というか経験になりました。で、それでは皆さんですね、長崎の方も今路上ライブをポツポツやってますけど、もっと派手に、もっと大胆に、もっと積極的にですね、出て行ってもらいたいというふうに思います。で、今回の雲の間の虹に書いてありますけども、技術があれだけ上手くなった理由は音楽一から、簡単ですね、路上ライブを徹底してたからです。人々がたくさんいるところで歌い続けたからですね。路上に行ったら聞いても聞かなくても人はいっぱいいますから、その全く関心のない人たちにこちらに向いてもらうために歌い続けたから、彼らは引き上がったんですね。で、私たちも選挙のために賛美してますので、ぜひね、出て行って賛美してほしいというふうに思いますので、ね、そのことをすごく強く感じました、はい、それで聖書の方に入っていきたいというふうに思います。あ、それとね、キャンプの時にすごく嬉しいことが一つあった。もう一つ、岩手から一人来られたんです。で、本当は長崎のキャンプに来る予定だったんだけど、休みがどうしても、その普通はお盆の方が取りやすいんですけど、お盆の時取れなくてこっちに来たんですね、熊本の方のキャンプに。で、その方がラジオを聞いてるんですね。長崎の方聞いてらっしゃいますかね。岩手の方が聞いてるんですね。で、毎回必ず聞いてるんですって。岩手は長崎市民は入らないと思うんですけど、インターネットで聞いてるんですね。インターネットでいつも聞いてるんですね。本当に聞いてるんですね。タンタンタンタタンで始まるんですけど、あれいいですねとかですね、それから、それでは聖書からお話をしますって、聖書から話をするんですけど、なんか、ああ言われるとピリッとしてとってもいいですねとかね、なんかいろいろ言うわけですね。で、話した話の内容もよく覚えてるんですね。で、本当に聞いてる人がいるんですね。すごく嬉しかったですね。岩手で聞いてる人がいるんだなと思って、なんかえらく感動いたしました。で、その人面白いこと言ったんですね。 ラザロの復活の話を昔されましたよねって言われたんですね。でしたことがあるんですけど、で、ちょっと今日の説教じゃないですけど、ちょっとね、促しがあるから話しますけど、ラザロの復活っていうのは、ラザロとマルタとマリアって兄弟がいて、ラザロが死にかけて病気になるんですね。死にかけるんですけど、そしてマルタとマリアがイエス様のところに使いを送るんですね。助けに来てくださいって。そしたらイエス様が聞いてすぐ行かないで、2日経ってから助けに行くんですね。そしたらもう死んじゃってたんです。死んで4日経ってたんですね。で、ラザロ本人も、お姉さんのマルタとマリアも、イエス様が必ず助けに来てくれて、絶対治る。どんなに死にそうでも絶対治るって固く信じてたんです。なのにイエス様が来た時はもう死んで4日経ってたんですね。それで彼らはもうがっかりした。だからイエス様が来た時に、もしあなたはここにいてくださったらって最初に言ってるんですよ。そういうことなんですね。で、マルタもマリアも病気だったラザロ本人も、必ずイエス様が来て助けてくれる、病気が治るって信じてたんです。本当に信じてたんです。それなのにイエス様はすぐ来なくて、病気になって死んじゃったわけですね。そして、しかも、私ね、二日目ぐらいまではね、イエス様が来たら生き返るかもしれないって奇跡を信じたと思うんですけど、四日でしょ？四日経ったら、まあ、あとね、イスラエルの墓はこう、ホラー穴でね、そして中に入れて、前に溝を掘って大きな石を転がすんで、イエス様が石をのけなさいって言った時にね、マルタが、もし4日になるから臭くなってるって言ったんですけど、確かに臭くなりかけて、もうおそらくマルタもマリアも、まあ、ラザロは死んでるから本人ですからあれですけど、もう終わった、もう終わったって、天国でラザロには会えるけどこれでおしまいと思ったと思うんですよ。つまり信じてたのに、まあ、裏切られたって言葉は悪いけど、もう終わりだと思ったと思うんですね。ところがそこにイエス様が来て、お墓の前に立ってですね、石を取り除きなさいって言ったんですね。これ不信仰の石です。だからマルタは言うんですよね。いや、もう4日も経ってるし、臭くなってるからと言ったらね、もしあなたが信じるなら神の栄光を見るって言ったじゃないか、信じるなら取り除けなさいと言われたんで、マルタたちは取り除けるんです。取り除けた後にイエス様が大声で言うんですね、ラザロを出てきなさい。英語でラザロスカムヒアって言うんですけど、ラザロを出てきなさいって大声で叫んだら、麻布に巻かれてるんですけど、死んでね、体をその麻布に巻かれたままラザロが復活して生き返ってくるんです。これがヨハネの11章に出てます。そしてね、言うんです、イエス様は、ほどいてやって帰らせてあげなさいって。つまり、死んでいたのが復活したんですね。4日経ってから。で、これはね、その話をしたんですけど、その時こういう話をしたんですね。信じていたのにそうならなくて、がっかりしてもう終わったって思ってる人ね。実はそこから始まるんだ。で、多くの人は結構、これクリスチャンに話してますよ。クリスチャンになってから、信じていたのにそうならなくて、なんで神様と思ってがっかりすることがある。でも、そこから神様は奇跡を行うことがしばしばあるんです ね。これをどうぞ覚えてください。今日はこれ今日の説教じゃないんですけどね、なんかその話をちょっとするように促しがあるから今しています。もう終わったと思ってる方、信じていたのにそうならなかった、なんでこうなっちゃったんだろう、神様いるならなんでなんだろう、私は信じていたのにどうしてこうなっちゃったんだろう、どうして神様こんなことしたんですかと思ってがっかりする方、そこからね、神様はね、奇跡をなさることがおできになるんですね。そのことをね、どうだの覚えておいてほしいというふうに思います。で、そのラジオの話を聞いたときにね、すぐにね、今日来た人のフローレンスさんが、キャンプの時に話してくださった、フローレンスさんの証を思い出したんですね。今日は時間がないので、クラスの感動的な証ですね。フローレンスさんのお子さんの話ですけれども、ね、今度ご本人にいつか、また礼拝で話してもらいたいと思いますけれども、フローレンスさんお医者さんですね。お医者さんの子供さんが、もう治らないっていうか、そういう病気だったんですけど、奇跡的に癒された証なんですけども、その話を思い出したんですけども、皆さんね、死にていたのにそうならなくて落胆している人がいるかもしれませんけど、いいですか、そこから神様の技が始まっていきますので、どうぞそのことをね、覚えててほしいというふうに思います。さあ、それで今日の聖書の箇所に帰っていきます。今、十字架のことをずっとお話しておりますけれども、今日はヨハネの福音書の19章のところの、28節からご覧になってほしいと思います。7つの言葉のうちの今日は5つ目と6つ目です。そして9時から12、3時までイエス様は十字架にかかっておられましたけれども、9時から12時までに3つの言葉を言われて、12時から3時近くまで真っ暗になりました。まあ、皆既日食かもしれないと言われてますけれども、真っ暗になりまして、これは神にイエス様が捨てられたんですね。先週お話しました。そして3時間近になった時に、エリ、エリ、ヤマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私を召し手になったんですかってイエス様は絶唱されます。これは先週話しましたように、私たちが本来叫ばねばいけなかった叫びをイエス様は代わりに、全部の罪の裁きを、呪いを、そして病を引き受けて十字架で叫んでくださったんですね。我々の代わりに裁かれて、 黄泉に下ったわけです。神のいない世界、黄泉に下ったんですね。でその時そう裁かれたんですね。でその後です、その後が今日のところですね。この後イエスは全てのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。ここでこの後完了したって言われるんですけども、全てのことが完了したってことは、旧約聖書でイエス様のことが予言されていた、その予言の全てがこれで完了したってことなんですけど、どういうことかというとですね、イエス様は十字架で私たちの罪の贖いって言うと難しければ、まあ、身代わりになって死んでくださったんですね。で、例えばですね、まあいないでしょうけど、例えばですよ、私が仮にですね、サラリーマン金融かなんかで借金してたとします。してませんよ、してませんよ、例えですからね。で、まあ、どうせなら大きい額にしましょう。1000万って別に大きくないかもしれませんけど、まあ、とりあえず1000万、松尾金融かなんかにね、1000万、ね、松尾サラ金で1000万借りてたとします。そしたらですね、それが膨らんで、返せないと膨らんで2、3000万になってたとします。だから松尾金融から電話かかってくるんですね。低い声でもしもしとか言ってですね、ね、いうわけですね、木原さんちですか、はいとか言ってですね、支払いが滞ってますよとか言ってね、貸しとけなんかどうするんですかって、そのうち家まで来てですね、怖い顔で言われるわけですね。なんかね、そうなるわけです。そしたら私はですね、電話が鳴るとビクビクっとしてですね、電話が出なかったりですかね、体験ないから知りませんけどね、あんまりリアルに言うとなんか体験するのもあるからね、こうなったりとかですね、あるいはですね、もう家にいれなくなったりするわけですよね。怖いわけですよね。でもそこでですね、まあ、光くんが現れるわけです。まあ、今祈ってますけどもね。ね、もう東京行く前に木原さん、ね、お礼、お世話になったから恩返しをします。私が全部払ってあげましょうとか言ってですね、ね、例えばですよ、例え、ね、3000万、ね、まあ、1回だなちょっとだから1回目1000万、2回目500万円って言って、あと何回やっけ、4回、もうこれで全部払いますかって払ってくれたとします。で全部払い終えたら、もうこの 松尾金融から出なかったわけですよ。ビリビリとかね、で、はい、もしもしとかって、松尾金融ですとかって、なんだ、なんかまだ言われるのかとかって言うわけですね。わかります、言ってること。もう恐れないんですよ。もう支払う必要はないんですよ。完全に支払われてるから大丈夫なんですよ。で、この完了したっていうのは、イエス様が十字架で私たちの罪、病、呪い、裁きを全部身代わりに引き受けて、そのために払わなければならない代価は全部払ったよってことなんです。命をかけて私の代わりに地獄にまで行って、黄泉にまで行って、もう全部身代わりに苦しみも悲しみも痛みも裁きも呪いも全部引き受けて、全部支払い尽くした。だから完了した、今のでは完済したってことです。もう最後まで全部支払い尽くしたってことなんで、もう終わりましたよってことなんで、何回か週で話してますので、前も言ったと思いますけども、血を流さないと贖いは完了しない。だからイエス様は血を流されたわけです。この後ちょっと話しますけどね、すごい出血多量で意識が遠のいていってね、乾くわけですね、すごく。で、血を流されたわけですね。で、それからイエス様は木にかけられた。旧約聖書は木にかけるものは呪われるって書いてあるんです。だから彼は木にかけられて十字架の上で死ななきゃいけなかった。そして私の代わりに黄泉に、地獄にまで行って、私の代わりに、ね、神のいない世界に代わりに行ってくださったわけですね。これはお芝居じゃなくて本当だったわけです。で、全部もう代価は払った、完了したってことなんですね。それでその最後にね、私は乾くって言われたんです。これは詩編に書かれてあるところの御言葉だって一般に言われます。いろんな解釈がありますが、一番強力なのが このね、中に、見たら分かるように、詩編の69編の21節に書いて、こちらで言いますけどね、その御言葉の引用だと一番言われていますけれども、そこにはこう書かれてあるんですね。69の21ですよね。彼らは私の食物の代わりに苦みを与え、私が乾いた時には酢を飲ませましたっていうこの言葉なんですけども、十字架にかかった時、一番最初に苦みを混ぜたブドウ酒を与えた時拒否しました。これ麻酔の役をするんです。麻酔の役をする苦みの混ぜたブドウ酒は拒否して、この最後の時にね、私は乾くって言った時にね、今度はここに書いてあるように、水ブドウ酒の入ったいっぱい入った入れ物が置いてあったと。そこで彼らは水ブドウ酒を含んだ海面をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ブドウ酒を受けられると完了したと言った。水ブドウ酒は受けられたんです。水ブドウ酒っていうのは、皆さんね、乾いた時に水物を食べるとね、もっと乾くんです。これは本当に。で、なぜそんな乾いたかというとね、前言ったと思いますけど、両手に釘が刺されていて、頭に茨の髪があって、前の日に39の鞭を受けて背中が破れて血が流れているのが、荒削りの十字架が刺さって血が流れているわけです。普通1週間で死ぬのに、たった6時間で死んだのは血が流れ続けたからです。 そして本当にその血が流れている中で、呼吸がこう、この窒息しそうになって、必死に呼吸するたびごとに血が流れていく。その中で、乾いたんです。カラカラに。一つは肉体的に。本当に乾き切ったんです。だから思わずも、私は乾くって言われたの。そしたらね、水分どうしよう持ってきたんです。これはからかうんですよ。ね。水分どうしよう舐めたらどうなるか、もっと乾くんです。つまり、苦しみの極みで、私は乾くって思わずも叫ぶ場合、カラカラに乾いたときに、水分どうしよう舐められたら、もっと、もっと乾いた世界に入って帰ったの。そして、彼は最後生きてきてるんですけど、なぜそうだったの？完了したって思いそうしたんです。それは、前も、先週も言いましたけども、私たちがどんな渇きの中に覚えても、これは肉体的な渇きですけどね、人生の中には渇くことがありませんか？本当に孤独の中で、人の声に渇いたり、人の優しさに渇いたり、なんか人がそば、何でもいい、ギャーでもあーでもいいから何か声を聞きたいと思うように渇いたり、人のぬくもりに渇いたり、いろんなことに渇くことがある。で、イエス様は、もう本当にカラカラに乾ききった体で、心もそうですね、霊的にもそうですね、神に伝えたわけですから。でも、もっと水物を、水ぶどう酒を受けられて、それよりももっと乾かれて、完了されたんです。どうしてか。私が人生で、どんなに悲しい、どんなに苦しい乾きに陥ったとしても、その下にもっと乾いてくださって、イエス・キリストがいることを覚えてほしいんですよ。キリストより乾いた人はいません。彼は肉体的にも、精神的にも、霊的にも乾かれて、乾ききって、そして完了してくださったんです、私の代わりに。だから、十字架の元に行くとき、私たちは、どんなに乾いていても、傷んでいても、イエス様の元に行けば、必ず助け出されるんです。なぜか、彼はそれを知っているからです。口先だけじゃありません。本当に分かってくださるからです、この方だけは。だから、この方のところに来ると、ね、私たちは救い出されて喜びにあふれるわけですね。で、そう言ってから、完了したって言われたんですね。で、実はこの言葉すごく大事なんですね。完了したっていうのはね、そう言われて頭を打たれて霊を私になったって書いてますけども、この完了したっていうのは英語で It is finished って言います。で、昔の聖書の訳ではね、全てが終わったって訳なんです。で、悪くないんですけども、それを誤解する人がたくさんいたんですね。万事休すって意味取った方がいるんです。もう終わって、済みじゃないこれ。これ完了したって今言ったように、もう全部あがないと代価を払いましたよ。もう何も恐れることはありませんってことなんですね。さっき言いましたように、もう私がどんなに、ね、借金をしたとしても、それを払ってもらえれば、ね、松尾清の前を平気で歩けるわけですよね。松尾清の前に行ってですね、あかんべってできるわけですよね。くだらないと思います。何を言ったか分かりますか？もう恐れなくていいわけですね。で、ところがね、人はね、多くの方はね、自分の罪に傷んでる。罪って言葉を使わなくても、自分を責めたえてる人がたくさんいるんです。今、クリスチャンのことを言っています。私がああだったからこの子はこうなった。私がこうしたからこうなってしまった。私があの時これさえしなければこうはならなかったのに。私があの時選択を間違えたからこうしてしまった。自分のことを、子供のことを、誰かのことをずっと自分を責め続けて、ああだからこうなんだって思って、その自分を責め続けていたり、人を責め続けている方が、クリスチャンの中にもたくさんいるんです。でもイエス・キリストは十字架で言われたん。もう完了したって。罪のための代価は払ったって。苦しみは全部代わりに引き受けたって。もうそのために払わねばならない。ね。代価は、代価ってのは、支払いですね。それは全部もう、払いましたよって。もう完了してるんですよって。だから、悔い改め一人ですよ。本当に神様ごめんなさいって悔い改め一人です。これは間違いないです。本当に悪かったですって悔い改め。悔い改めたならば、もう、イエス様は代わりにその苦しみや裁きや呪いは全部引き受けて、完了してるから、もう責めないで、自分も人も責めないで、全部十字架があるから、益になるから、祝福に変わるから、責めないで、さあ、進んでいきなさいって、祝福の中を生きなさいって、私が代わりに地獄に行くんだから、いや信じる者は天の喜びの中を生きなさいって、もう裁きや責めは私が引き受けたってのが十字架なんです。で、完了したってすごい重要なんです。もう、贖いは終わってるんです。結構ね、でもね、クリスチャンでもね、熱心なクリスチャンのパターン2つあるの。本当にイエス様に会えて、嬉しくて仕方がない。もうこんな私が救われてね、もう天国に行ける。で、もう嬉しくて仕方がないからやってる場合と、もう1つあるんですよ。ね、ああ、こんな悪いことした。こんなとんでもないことした。ね、ああ、献金しなきゃ神様、天国に帰った時に神様に何か言われるかもしれない。私の罪大きすぎるから、たくさん献金しなきゃいけない。私はあんまり悪いことしすぎだから、いいこといっぱいしなきゃいけないって、こういう式でやってる人って意外といるんです。エホバの証人はまさにそうです。伝道しないと天国に行けません、エホバの証人は。 福音をねじ曲げてます。確信をねじ曲げてます。エホバの証人いい人たちいっぱいいますよ。いい人たちはいっぱいいますけど、福音に関しては完璧にねじ曲げてます。伝道しなきゃ救われないんです。だったら完了したってのはどうなるんですか。もう完了したんです。何かをしなければ救われないってことはないのです。本当に私たちが十字架の前に来て罪を悔い改めて信じるなら、もう許されていて、もう代価は払われてるんですね。だからあの人怖いんですよね。そんなこと言うとね、悪いことし放題じゃないか、謝ったらおしまいだろ。それはね、許しを知らないんです。本当に無代価で許されたらね、どんなに嬉しいか。本当にもう釈放されたらどんなに嬉しいかって、自由になったら。クリスチャンの本来はね、喜びにあふれてね、捧げ、喜びにあふれて礼拝し、喜びにあふれて宣教していくんですね。これが本来のね、十字架で完了したって言葉を受け取って死にた人の姿なんですよ。で、皆さん、自分や人を責めてませんか。罪は罪です。ちゃんと悔い改めましょう。でもそしたらもう私は許されて、全部生きに変わるんですよ。自分も前の人も。だからクリスチャンって面白いんですよね。どこかなんか抜けてるんですね。これは悪いけど、こんな大きな試練なのになんか元気だったりですね、失敗したすいませんって言ったらなんか明るいわけですよね。なんかこう今までないとね、急になんか明るくなったりするし、なんかどうかわからないけど明るいんですよ。なぜでしょう。根本的にもう許されて解決してるんですよ、ね、だから自由なんですよね。でその中を生きるのです。でここで完了したって主が叫べたことはものすごく意味ある。もう終わってるよって。罪に関する問題は、裁きも呪いももう終わったよって。もう私がここで全部終わらせたよって。だからもう裁かれないんだよ、もう責められないんだよって、そういうことなんですね。もう完了してるんだよって。で間違いないですね。あの、そんな簡単に許されていいのってよく言ってたけど、そんな簡単に許されてません。罪を一回も犯したことのない人、神だった方が神に捨てられて、こんな苦しみの極みまで生きて、これお芝居でありませんでしたから、神なのに神に捨てられて黄泉にまで行かれたわけですね。その代価が払われてるから救われるのです。そんな簡単に救われてません。キリストの命、キリストの存在そのものが欠けて救われたんですよ。で皆さんね、買い物行った時ですね、急に庶民的になりますけど、1万円持っていたとします。まあ、本当は1000円で言いたかったけど、1000円であまりにも情けないからね、1万円持ってたとします。でね、例えば、見越し締めてちょっとまずいからね、なんかこの献金袋1万円とか言ったら買わないでしょ。いや高すぎると思って、でこれが1万円って言われたら安いのかな、ちょっと相場が分かんないや。とにかく1万円出してね、うわ得だと思ったら買うでしょ。あるいはそれに価値があると思ったら買うでしょ。価値ないと思ったら買わないでしょ。それに支払うわけでしょ、その価値があるものに。で皆さん、父なる神様はあなたのために、私のために、イエス・キリストの命を、あなたを買い戻すために、これ贖いってのは聖書の言葉ですけれども、贖いってのは買い戻しなんです。本来神のものがサタンに渡された、それをお金を払って買い戻す、つまりイエス・キリストの命を代わりに代価にして、イエス・キリストの命を払ってあなたを買われた。うち8人子供いますけれどもね、誰か1人ね、この子の命の代わりに何かを買うかって絶対買えません。ダメです。でもイエス、神様はイエス・キリストの命をここで支払って私たちを買い戻してくださったんです。神の子供として。だからね、そんな簡単に許されてないんです。キリストの命が払われてるんで、それぐらい価値あるんですよ皆さん、自分の存在。もうちょっと感動してほしいんですけどね。熱くて疲れるかもしれませんけど、いや鏡見て言ってあげてください。イエス・キリストの命が代わりに払われてるんだよって、すごいね君とか言って鏡に向かって言ってあげて。日本人あんまり公的なこと言わないから、最近の若い人はだいぶ変わってきましたけどね、あんまり公的なこと言わないから、ね、自分に向かって言ってあげてください。あ、いやね、私だったら誠君とか言ってね、キリストの命が代価にされて、神様が代価になってんだよ、すごいね君とか言ってね、お互いにも言ってあげてください。子供さんに言ってあげてください。イエス様がね、あなたのために死んで、かけて命かけて買ってくれたんだよって、それぐらい価値があるんだよって、そう言って育てられた人はそういう価値観を持ちます。これは高ぶりじゃありません。イエス・キリストの命をかけてくださったんだっていう、ありますかね。これは完了してるんです。もう騒ぎも呪いも、自分に対してもお互いに対しても ね、罪は悔い改めましょうちゃんと。でもね、その時完全に許されて全部益になるってことをね、どうぞ覚えてほしいと思います。それがこの言葉なんですね。だから私たちは罪に責めたらいい人はないんですね。ただもう終わりますけど、サタンっているんですよ本当に。 本当にいるんですよ。それでね、サタンっていうのはね、攻めたいでくるんです。今回も、特別賛美で、ね、エフライム、ヨセムが歌ってきましたよね。あの人が怖いって歌をね。で、私2番の歌詞が個人的に好きなんですね。まあ、本人がいるから話聞くんですよね。あの人は怖い。私の過去を、知ってるからって。あの人は怖い。私の過去を責め立てるから。あの人は怖い。私の過去を忘れないから。順番合ってたっけ、ね、私の過去を忘れないからって。でね、私なんかね、自分のことを帰りに歌ってるみたいで怖いですね。だけどね、まあ、彼は18歳ですけど、面白いことにね、初めて聞いた人はみんなね、結構共感するんですね。過去に常に傷持ってない人はまずいないと思います。実は、人は忘れないんですよ。悲しいけど、自分も結構忘れなかったりするんですよね。で普段はいいんだけど、何かあると、それがキリキリっと傷んできて、サタンって責めたいってくるんです。あの時お前がああ言ったから、あの時お前がああしたから、だからやっぱりこうだろうって、お前が悪いんだって言ってくるんですよ。でいいですか？繰り返します。ちゃんと悔い改めしましょう。本当に神様、悪かったですって。私が本当に失敗いたしました。許してくださいって心から。でも一回真実に悔い改めたら、もう責めたいとはいけません。自分も人も。主は許してくださって、聖書は書いてある。全部益になるって。すべてのことが、祝福に変わるって書いてある。それが十字架の力なんです。だから福音なんです。これは人にはできません。だから全能の誠の神なんです。全部的に変わるんです。すべて祝福になるって書いてある。あれね。自分を責めちゃいけないですね。本当に自分を許してくださった神様の許しを受け取って、ね、そのことも感謝しますって言いながら、でサタンが来たら言ってあげてください。ね。何言ってんだって。もう私は、十字架によって許された。イエス様の命をかけて許された。だからね、そんな言葉に聞かないって、全部益になるのよって、私は知ってる。神様は素晴らしい物語を書かれるって。ね、サタンお前何も知らないんだよって、全部益になるんだからってね、言って、賛美を捧げましょう。それをした人がいるんですね。岡田下牧師ですよ。ね、今回の夏のキャンプの時に、息子さんたちが来られて3人でね、最後の証の時にね、泣いておられましたよね。久しぶりに涙出ました。いつも笑ってたんですよ、最近は。久しぶりにね、最初はニコニコ笑ったんですけど、途中でね、ボロボロ泣き出して、子供、息子たちと一緒にキャンプに来れて、あんな笑顔をね、息子がニコニコ笑ってるのを見れると思わなかったっていうのが、すいません。泣き始めましたよね。17年前、彼女は病気で離婚したんです。自分の子供を自分で抱けなくて、自分を責め続けたんです。息子さんは中学校卒業した後高校に行けませんでした。お母さんがいないってことで随分いじめられたそうです。そしてそういう話を最近回復した息子さんとゆっくり話がして、お母さんつらかったって息子さんは言ったそうです。でお母さんも息子さんにお母さんもつらかったんだよって言って、一緒にそういう話ができて祈り合えたそうです。失敗した結果、病気の結果、失敗した結果、お互いが苦しんだのに、それが今お互いにとって何のマイナスもならずに、逆にそのことで一緒に神様を礼拝できるんですよ。普通ないですよ。そしてご主人も今はね、月に1回ぐらいは来て、十字架信じないとあげないって言って十字架信じましたよね。で、手作りのうどんを食べて喜んでるわけですよ。逆転でしょ。これはね、人には書けないドラマですよ。いいですか？どんな失敗も、どんな病も、どんな罪も、もう十字架によって贖いは完了したんです。サタンに騙されないでください。自分を責めたり人を責めてると、サタンの思うつぼで、サタンがそうやって家庭や人生を破壊していきます。でも私が真実に悔い改めて、主の許しに生きるとき、恵みに生きるとき、全部のマイナスが益に変わる。しかもね、ちょこっと益になるとかね、ゼロになると言ってない。マイナスがプラスになる。これが神の技なのです。これが十字架の力なんです。それをね、クリスチャンがもっと体験したら、もっとたくさん体験したら、証が溢れます。その証を私はね、もっと全世界に行くんだってことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。で、この It is finished っていうこの言葉はですね、ね、もう終わったよって。これは悲しみは終わったよ。苦しみは終わったよ。罪はもう終わったんだよって。私は弱いからまだ失敗するけど、悔い改めたらもう全部終わってるんだよっていう。神様からの素晴らしい福音ですね。でね、皆さん、もうお互い完了してるんです。お互い ね。だから、そのことを思いながらね、歩んでほしいという。そして、大胆に求めましょう。感謝をして、全部益にしてくださる神様に、ね。自分だけじゃない。愛する者にも、全部益にしてくださる神様に求めていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様。 御言葉をありがとうございます。十字架の言葉は今日も生きていて、私たちの人生を本当にどんな失敗やどんな罪もあなたは十字架で完全に許してあがなって完了したとおっしゃってくださいました。 It is finished。 神様、私はどうしても過去のことで自分を責めてしまったり、恥ずかしいんですけれども人のことを責めてしまうことが、特に身近な人についてこの責めてしまうことがよくあります。もちろん罪は罪ですからきちんと悔い改めないといけませんけれども、あなたはもう許してくださっていて、代価を全部払っておられて、そのマイナスをプラスに益に変えてくださる神様です。その神様の愛の中を、恵みの中を、私たちが共に来て神様の素晴らしい、人にはできない逆転のドラマを、祝福を、恵みを、お互いの人生の中に、お互いの家族の中に、お互い生きているその生活の現場で共に見て、その素晴らしい証を共に知って、神様を褒めたたえることができるように力強い御手を持って導いてください。この教会に証があふれ、たくさんの人々がその証を通して希望を見出し、本当に素晴らしい神様の用意されている祝福に入っていくことができるように力強い御手を持って導いてください。感謝します。ありがとうございます。お祈りをしたいと思いますけれども、今日も癒してくださり解放してくださる主に向かって祈りたいと思いますが、短く悔い改めをしましょう。罪があると祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人が罪だと言ってますので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆にあなたの願いを神様に求めてください。体が痛んでる方はそこに手を置いて、また自分はいいんだけども家族や友人という方はその方を思い浮かべながら、経済のことでもお仕事や学業のことでも健康のことでもどんなことでも神様にはためらわずに恐れずに大胆に求めてほしいと思います。願ってほしいと思います。主はその求めと願いに応えてくださいます。天皇様、キリストイエスの名によって恵みの台に出てまいりました。今手を置いているその場所に、思い浮かべているこの方に、今あなたの前に差し出すこの願いに、求めに、主が応えて、一人一人に具体的に働いて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、精霊で満たして、生活の中に、家庭の中に、職場の中に、あなたの素晴らしい祝福を、解放を、癒しを与えてください。イエス・キリストの名によって祈る。癒されひょっ！頭痛や腰痛、癒されひょっ！癒されひょっ！関節の痛み、癒されひょっ！治れ！躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、イエス様って命ずる。癒されよ！不眠症、イエス様って、その不眠症も対する恐れと、この、パラパラパラして、パラパラ。この、不眠症も対する一切の悪しき力を、闇の力、イエス様って、その人の力、で、けっ！根本から熟睡できるように、豊かに導いてください。ひだ、関節の痛みに触れてください。イエス様って命ずる。癒されよ！癒されよ！喉の痛み、鼻の痛み、こう喉、鼻、耳、この耳鼻咽喉に触れてください。イエス様って、蓄膿症、それから中耳炎、それから歯の奥歯の痛み、イエス様って命ずる。癒されよ！癒されよ！癒されよ！夫婦関係が悪いわけではないんです。悪いわけではないんですけれども、この何かこうすれ違うことがあってちょっと寂しさを感じた人はいますけれども、あなたはそのことに関して丁寧に感謝しなさい。そしてその相手の方のことのこうしてほしいなっていう願いは素直に神様に祈っていいんですけども、それとともに相手の方、妻なら夫、夫なら妻の良いところを、良いところを探し出しなさい。それを丁寧に一つ一つ感謝していきなさい。丁寧に丁寧に感謝していきなさい。それを丁寧に感謝していくときに、5分、10分と丁寧に感謝していくときに、あなたの内側にはっきりと、あなたの目から鱗が落ち始めます。そしてこの、こう関係悪くないけど、ちょっとこう、すれ違っていたり、こう、うまくいかなかったことがあったんですが、そこにはっきりと神様の手が、祝福の手が入ってきて、あなたはこう驚くだろうと称されます。丁寧に感謝をしなさい。この、こうしてほしい、ああしてほしいことを祈ることも全然いいんですけれども、それとともに、良い面を、はっきりと丁寧に具体的に感謝しなさい。これはお子さんに関しても言えます。子供さんたちに対してその子の良い面に関して徹底に感謝をしなさい。その時にはっきり親子関係の中に神様の祝福の手が現れてくると知られます。かかとの調子が悪い方、そのかかとに触れて癒してください。 イエス様ってます。されよっ。境内に関して求めている方がいらっしゃいますが、その方は心に促しのあることがあります。そのことに関して従いなさい。そのことに関して素直に従っていくときに、その境内に対する主の勝利と栄光を見ると幸せます。この光牧師ファミリーがこう移動することに関してちょっと落胆している方、それからなんかちょっとこう怒っててはいないんですけど、ちょっとこうどうしてと思っている方がいるんですけれども、その方はこのことについて感謝をしなさい。この後あなたはこの光牧師家族に、それからガナサイ教会に現れる主の栄光を見て、神の真実に驚くだろうと主を教えます。あなたはこのことに関してちょっとがっかりするんですけど、感謝をしなさい。その時に主の素晴らしさをはっきりと見ると主を教えます。耳鳴りのある方、イエス様、耳鳴りを取ってください。イエス様って耳鳴りを消えてなくなる。コンピューターを求めている方である方はですね、これはまだ時がちょっとあなたの心を整えています。もう少し時が満ちたらあなた用のコンピューターが与えられてきます。もう別の方はですね、これ宣教のために私はあなたにコンピューターを与えます、求めなさい。なんか私はいいと思っている方がいますが、宣教のために求めなさい。私はあなたにこれを与えると主を教えます。イエス様、感謝します。さらに一人一人の願いと求めに応え、豊かなあなたの恵みと技を表していってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。